エンタメ界のバルカンさんと東京ミルク放送局、皆さんこんばんちは。第271回目の配信です。私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2019です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメ野球などについて思いつくものを気の向かに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
よいよいよいよいよいよいよいよいよい、
はい、
はいはい、ということで、今日はですね、
はい、
ちょっと緊急緊急特別企画と。
じゃあ先にゲストご紹介した方がいいですか。
そうですか、
ね、じゃあもう早速ご紹介しましょう、はい、ゲストこの方です。どうぞ。
ひひひリゾコマさん
じゃん。今まで一番早い
ねえ、
はいはい、
いやたまに映画以外
の話も、ね、にもしたいなと。
で、ね、でもこれサファリジャイアンツかも来てもら
う、うん、でも、はいはいはい、ポッドキャストも録音してんだけど、あの、はい、YouTube で生配信してるじゃないですか。
はい、はい、
やってますね。
2人も見てんだね。
そうなんだ。そういう2人もとか言わない。
1人は分かるのよ、
はい、
名古屋の梅汁
バレてるバレてる。
もう1人誰か
は分かんない。
書いてほしいよ、なんかね、なんか送ってくれ
れば、うん、まあ恥ずかしいんでしょうね。
そう、
あと残るもんでもないんで、はい、
なんか これどうなんですかって言ったら、俺答えるよすぐ。
じゃあでも、ね、
さっきは海城さん無視したけどさ、
じゃあぜひちょっとなんか入れていただければ、
ね、
はい、
書いていただけるとね、
はい、わかりました。ということで今日はですね、
今回は緊急なんですか？
緊急特別企画で、あの大人グルメ会。
俺たちの大人グルメどうですか？
ということで、なんかちょっとね、はい、なぜこの話をしたのかというと、
なぜこの話したのか、秋だから、
まあ、いや、まあ、秋だからっていうのもあるんだけど、はい、まあ一般的に、
はい、
まあ、我々いいおじさんじゃないですか、
まあ、いいおじさんですよ、
うん、いいおじさんのやつが、でおじさんの中でもやっぱ冷蔵庫マンクラスになってくるとベテランおじさんじゃないですか。
ベテランおじさん、
まあいいおじさん
ベテランおじさん、
ベテランおじさんですね。
で
ベテランおじさん、
ちょっとこの前体験したことがあって、
うんうん、
知り合いから、
うん、
カレーに、
うん、これいい
納豆を入れるとうまい、
お
っていう話を聞いて、
はいはい、ココイチのトッピングとかもありますからね、
はい
はい、
でそんなことはねえだろうと思って、
うん、
食ってみたら、
うん、
めちゃくちゃうまかったんですよ。
納豆カレー、
はい、
目覚めちゃった
さあと思って、でいや、あの、はい、要は子供というか若い時に比べて、はい、
うん、
まあ、大人になってから、
うん、
まあ、元々嫌いではなかったんだけど、うん、美味しくなったものみたいな感じで、うん、まあ、広く一般的に言うと、うん、なんか最初若い時は20代の頃お肉は好きだったけど、うん、なんか魚も好きになったみたいな感じの、なんかそういうなんかメニューが各々あるんじゃないかなと、
う
ん、
ほう、
なるほどね。
それはやっぱベテランおじさんのお話をやっぱ聞いた方がいいんじゃないか
はいはい、はい、
うちらなんかで幅が広いんじゃないかと。
そうですね、
はいはいはい。新庄君ちなみに何かあります？
なんか、まあ、基本的なところで言うと、やっぱり、ね、子供の頃って僕ピーマン食えなかったんですよ。
あ、
まあ、みんなそうだと思うんですけど、子供の嫌いな食べ物ってやっぱ昔も今もピーマンで、
マンピーね、マンピー、
マンピーって言わないでGスポットじゃない、バカ
野郎、ピーマン、
はい、ピーマン、
はい、
ピーマンはやっぱり苦いし、
はい、
皮を食べてるみたいな。
あれも食えなかった、確かに。
中身ないし、なんだこれみたいな、
うん、
やっぱ入ってると無意識に避けちゃうとかあったんですけど、うんうんうん、ある時期からピーマン食えるようになったんですよ。何かっていうと、
うん、
チンジャオロースが
うまい。ああ、うまい。あのピーマンうまい。
ピーマンがあの主役に躍り出たみたいな、ピーマンってこんな美味しかったんだっていうのが、やっぱ中学か高校ぐらいかな、の時にあって、ピーマンってめっちゃうまいじゃん。
中学か高校早えよ。
中学かな。
違う違う、じゃもうちょっと後ろ。
いや、まあまあまあまあまあ、まだ触りなんで。
まだ触りね。
口ですから。まあっていうことで、普通に大人になればピーマンは全然食えるようになったんで、やっぱチンジャオ偉かったなと。
チンジャオはわかる。
まずは。
20代後半ぐらいからだね、やっぱり、ね。20
代後半
ぐらいから。まあ元嫌いではなかったんだけど、再認識したみたいな。
はいはいはいはい。
のがあると。まあ、それこそね、吉野家の紅生姜とかさ。
ああ、はいはいはいはい。
なんかね、そこまで食わねえだろうと思ったけど、ね、最近とかもう紅生姜食いに吉野家行ってるもんね。
逆に紅生姜あのなんかもう僕見たことあるんですけど、この四角い筒というか入ってるんですか、はい、入れ物にこれをガパッて開けてこのままドーンって入れてる中山筋肉みたいな
バグマ筋肉に
いやーって
そんな強者がいる
ぞ。いるよ
普通に見たことあるんです。僕驚愕したんですけど
え
もうなんかこんな二郎みたいになってる
普通に
えでも二郎のもやしみたいになってるのをうまそうに食べる。
いやまあでもそれがでも本当にそれが食いたいんだからしょうがないよ。それでぐらい紅生姜
いつ逆転してるでしょ牛丼と生姜のそういう人もいますからね。
それはすごいな、はい、でもチンジャオロースとかあって、
はい、
あの 別の出会いを許せる年齢になったってことだよね。
何すかそれ。
子供の頃って、はい、ピーマンはダメって決めたら、はい、何入ってたのピーマンダメだもんね。
そうそうそうそう。
でも大人になって、まあまあこれ、まあピーマン入ってるけど、まあ、食べてみ、うまいっていう。あのもうあの、その、あれがあるわけよ。あの許しちゃうのが、
はいはいはい。
それは多いよね。本当に。
うん、ドンはやっぱりもう無限とあると思うんですけど、
ええ、
その中でやっぱり、なんかあります、大人おじさんになって最近、例えば最近再評価するというか、
2ヶ月前からちょっとハマってるもの
かな。あ、
聞きたいな。大人おじさんの域に達してないと多分好きにならない。
週3で行ってます今。
そんなに。
はい、
相当ですよ。
あのお店の人がちょっとヤンキー系なんですけど、行くとニヤって笑ってます。
来たなと、
この人これ
頼むぞ。家系ラーメン入っちゃったんだね。
だってそれは若いやつが行くやつ
でしょ。
若い若者が行
ったの。あのね、
さっぱりしたもの系が出てくると思ってたら、
うん、
逆
ジャムさん、
はい、
あのね、実は違うんですよ。こってりからさっぱり行くじゃないですか。
今うちらさっぱり、
さっぱりでしょ、
はい、
さっぱりからこってりに戻るんだ。
マジで
大丈夫ですか。
だって揚げ物いっぱい食いたくなるわけ。
そうなんすか。
そう。で、2ヶ月前に、その家の近くの、できたから、
はい、
で、もっと前にできたんだけど、
はい、
行ったのよ、
はい。
で、行ったら、うまいなと。で、
いや、うまいのはうまい
で、家系ラーメンって、ご飯ついてくるんだよ。
ついてます。
ご飯ついてます。
で、なんか、きゅうりみたいについてくる。
あ、緑色。
緑色のやつだ
ね。で、あれ乗っけて、海苔を浸して、
はいはい、
包んで、
はい、
キュウリも入れて、
はい、
して、カオってやった時に、浸して、ね、うまいと。
いいね、
あ、はい、こんな私服あったんだなと。
あ、
逆に。
ちょっとその油っぽいみたいなのがいいんですか。
いい。でも油を多めにする
もんね。
だから、まだね、
はい、
二人甘ちゃん。
まだ甘ちゃん。あ、でもちょっと待ってください。
うん。
天野にジジイババア集まってますよ、
ね。集まってるでしょ。
集まってる。
そう、天ぷらが改めてうまいっていうのはなんとなく分かりはするんですけど。
いやね、天ぷらは、ジジイババア、人目がいくら見ても恥ずかしくないじゃない。
まあ、
はい。
コロッケとかメンチ恥ずかしいでしょ、ちょっとジジイババアは。
まあ、そういうのもある、ね、ある、
本当は食べたいのよ、
うん、
油も行きたくなるんですか、
行きたくなる。
ここに来て。
本当に行きたくなるな。
そうなんですか。
唐揚げとか、ハムカツとか、パクパク食ってるからね。
そうなんだ。一周しちゃうんですね。
一周しちゃうの。本当に。
はいはいはい。
あと、油が、
はい、
まあ、いい油、新鮮な油ですけど、
はい、
油が若さの元なんだよね。
やっぱそうらしいですね。
そうそう。だから、
油を取った方がいい。
無意識で、体を求めてるんだよね。うん、きっと。だからね、ハムカツは、必ず食いますね。買ってきて、オリジンで。
オリジンで。そうなんだ、
うん。
いや、例えば、さっきのカレーの話じゃないですけど、うん、僕は、二十歳ぐらいの時に、
うんうん、
なんか、職場の近所に、
うん、
なんかカレー屋があったんですよ、
はい。
で、テイクアウトでよくカレーを買ってきて、で先輩の分とかも買ってくる時に、うんうん、もう40歳ぐらいのディレクターの、俺とかもいつもとんかつカレーとかなんですけど、
はい、
40歳ぐらいのディレクターに何しますって聞いたら、
はい、
いつも野菜カレーって言うんですよ。何言ってんだよこの人と思って、うん、気取りやがってと思って、
うん、
絶対カツカレーの方がうまいのにと思って、
うんうん、
今思うとカツカレーじゃなくてやっぱ野菜カレーですね。
あ、でも僕もそういう時期ありました、う
ん、けどやっぱりカツカレーになるんですか、
う
ん、
なる。
戻ってくる。
わ、すごい。それを初めて聞きましたね。
戻りがあるんですよ。
戻りが波のように
本当に、
はい、
ある。じゃそれと反面、
はい、
寿司屋行ったら、
はい、
イカ全種類頼みますね。
あー、わかる。
それぐらいのネタもね、変わってきますよね。
寿司屋ですよ、大人グルメの。
はっきりね、もう、はいはい、もうイカ行っちゃう感じ。
え、もう寿司の方に。
うん、
寿司行っちゃってもいいんですよ、全然寿司。
いや、もうイカ行っちゃう年代。
一回行っちゃいますか。
まずイカじゃないでしょ、でも。
まずイカじゃないですね。
まずイカ。
僕はタコですわ。
あ、タコ。タコ物が好きだみたいなことを言ってさ、わあ、確かにそうだなっていうのをすごい感じた。
僕、タコも生タコじゃないんですよ。ゆでタコなんですよ。ゆでタコ
ね。え、それいつから？
最近。
そうだ。
最近？
だから、はい、若い時はタコそんなじゃなかった。
確かに昔から、いや、別に
嫌いじゃないし、
入ったら食べるんですけど、なんかね、 タコを求めちゃうんですよ。
あ、確かに。
あのゆでタコ本当に年取ったら食いたくなっちゃうんで。
あ、だからちょっとなんかこじゃれたお寿司、まあ回転寿司でもいいんですけど、入った時に生タコしかないとちょっと腹立ちます。
ああ、そういうんじゃねえ
だ。嫌がってみたいな。
だって子供の頃さ、はい、あのゆでタコ、
はい、
ハズレな気分だったよね。
そうそう、ちょっとね、
やっぱそう
っ
すね。
でしょ、二軍感ありましたよ。
そうっすね、今俺背筋伸ばして楽しんでる。頼んでるもん俺。
そうそう、これこれってなる。
いいゆでタコね。
ゆでタコはね、
ゆでタコね。
いい。いい。
あのさ、イカの甘みが何とも言えないよ俺。
ああ、イカもね、いいですね。
で比べるの、全部頼んで。
アオリイカとかヤリイカとか。
そ
う、
それがね、まずそれ始まり。
はいはい。
イカコーナー、イカコーナー、
イカコーナーで、イカコーナー終わったら、はい、赤身ね、
赤身ね、はい
はい、トロじゃなくて、
トロじゃなくて赤身、赤身で赤身を食べると、はい、そのお店の美味しさが分かるんだよね。
あ、なんか貝原雄三みたいなこと言ってますよ。
そうで、あの回転寿司のね、
はいはい、
赤身をおろそかにしてるか、
はい、
あの冷凍したのをどれぐらい丁寧に戻してるか、戻してないかで、
たまにね、分かる。ルイベみたいなのありますからね。
まあ、びっくりした、ね、なんかスポンジ食ってるのかと思うのはあるんですけど、
はいはい、
その赤身、でも最近の回転寿司美味しいね。
あ、うん、赤身大体大丈夫。
え、あの、キャンマスさんは、まあ、寿司屋って何、まず
小肌ですね。
渋い。
まだ素人でしょ、でもそれ。
いやいやいやいや、それも大人グルメですよ。だ、子供は小肌を好んで食べないですもん。酸っぱいもん。
まず小肌、味と、まあ、白身からいって、
うん、
だんだんこう、油っぽいものをいって、最後に穴子とかで、なんか味変して終わるみたいな。
穴子なんですね。
ちゃんまさんはね、俺よりね、寿司食う回数多いよ。
そんなことないっすよ。そんなことぐるぐる回ってますよ、俺だって。
寿司がぐるぐる回る寿司も結構行くタイプだと思う。
ぐるぐる回ってますよ。いつもぐるぐる回ってます。
うん、ぐるぐる行きすぎると、小肌行っちゃうんだよね。
はい、
あの、白身行っちゃうわけ。
白身行っちゃいますよね。
白身行っちゃうの。
白身ね。
だって白身俺最後だもん。
ああ。最近は貝とか好きですね。
貝、はいはい、
貝ね、
貝系、
しかもあのトロッ系じゃなくてコリッ系でしょ。
そうそうそうそうそう、
粒貝とかの方でしょ。
そうそうそうそう、
粒とか鳥貝とかね。
そうそう、そういうの、そういうの、そういうの。
貝ね、
貝
問題、貝問題、問題
じゃない。貝もやっぱりちょっと大人になってくると、うん、昔はその貝の苦味がちょっと、
あ、確かに、あ、
若干あるじゃないですか。
あったあった。
子供ってやっぱ苦味感じやすいのか、若干のその苦味が食感よりも勝っちゃって、ちょっと貝はって思ったんですが、やっぱ今は貝ですね。
時代は
時代
は2019、貝が来てる。
今の年代はやっぱ貝を何か一種類頼まないと寿司屋に行った気がしない。
あ、しない。確かに。
なるほどね。
なんかね、その辺どうして子供の頃と味覚が違うのかっていうのを、うん、あのお医者さんに聞いたことあるんです
よ。
お、はいはい、なんでなんですかって聞いたら、
うん、
あの子供の頃に比べて、うん、大人になったら、
はい、
舌が衰えてるらしいんです。
衰える、
味覚が敏感じゃなくなってきてるから、
はあはあ、
微妙なラインのが分かるようになるらしい。昔は甘い辛い酸っぱいとかが直接来てたのがバカになってきてるんですよ。要
は、なるほど。
その分だしの味とかが分かるようになってきてる。
その深みが分かる。一説によると、なんかやっぱり本能的に苦いものは毒、酸っぱいものは腐ってるっていう動物的な本能から、やっぱり辛いものだったり妙に酸っぱいものとかは子供は嫌がるみたいなのを聞いたこと
ある。おじさんはどうでもいいんだ、それ
は。ビールとかもう苦いばっかりじゃないですか、子供からすると。今むっちゃうまいじゃないですか。
あと、そういう。酢の物は体調によってめちゃめちゃ食べたくなるから、もうもっと酢の物ねえのかなっていう。だから、普段はあんまりね、ちょっとまあつまむぐらいなんだけど、もう体調が酢の物を求めてる時は、
疲れるとやっぱね、
があるようになった。
うん、だそういうのもあるし、油っぽいのも食べたい時もある
ってこと。ある。
ああ、なるほど。
油っぽいのはね、
人生深いな。
帰ってきたね。
帰ってきちゃうんすね、そこ。
来ちゃった。本当に。
っぽいもので言うと、
はい、
野菜なんですけど、
うん、
茄子ってめっちゃうまいですか？
酢なうまい。
茄子ある。
素揚げとか、もうぎっちり油を吸ってる。
ああ、うまい。あれうまい。
茄子うまい。
うまい。
茄子、子供の頃とか、敬遠してましたけど。
普通だったもんね。普通だった。
普通っていうか、あんまり見た目も良くないし。
そうそう、どっちかっていうとね、二軍だった、やっぱり茄子。
二軍と色もあんまり綺麗じゃないし。
茄子うまいね。
今、茄子ですよ。
いや、茄子も年取ってから。ナスも取
る。そうですよね。
だって、あの、子供の頃水食ってんのかと思った
ら、ああ、そうそうそう。
味もね、あんまりないん
です。そうそう。
僕あの一個これどうかっていうのあるんですけど、
はいはい、
おでんのじゃがいも、
はい、おー渋い 渋いねそれ。
補填のジャガがね、はい、最近一軍なんですよあいつ。
あ、分かる
気がする。脇役だった気がするんですけど、
やっぱ大根が主役とされがちだけど、
そうそう、なんか卵とかそういうんじゃなくてジャガっていう
の。しかもあの煮崩れかけのやつ。
そうそうそうそれ。
おでん屋行くの？
いや行かないですよ、あのセブンとか。
あ、セブンとか。あ、コンビニか。
はい。
いやそっか、もうおでん率少ないんで、
ね、おでん食べるときあったらジャガちょっと行って試してもらえるといいかなと。
やっぱあれなのかな、さっき言ったけど、やっぱもう微妙な薄味、
はい、
薄味の中に見出すことしかできなくな
っちゃった。できなくなっちゃった。バカになっちゃった。
薄味の中でのこの繊細のね、う
ん、はい、あとナスって言われたら思い出したんだけど、はいはい、やたらと、はい、あの生姜をつけて食うようになったんで、生姜があるところはやたらとこう生姜、ほらナスの揚げ物にこうちょんちょんちょんと入れてて、ちょっと醤油垂らして食ってくる、最高というか、あのうどんにもちょっと入れてるのが
必ず見えますね。
あとあのわさび、
わさびね、
わさびあのそばとこう
ちょいちょいって
ちょいってやったりして
使うようになった。やっぱりすごいですね、考えた人
すごい。ただ子供の頃生姜なんか入れなかったよ。
いやいやでしたもんね。
ねえ、う
ん、薬味なんかなかった。
それで言うと最近僕ハマってるんですけど、うん、前はちょっとやっぱり嫌だったんですけど、うん、最近来てるのが柚子胡椒です。
ああ、
最近、いや本当に、ね、なんかもうね2年間ぐらい冷蔵庫の中にいたんですよ。カラッカラになってて、
う
ん、
全然もう何これ見向きもされてなかった。
捨てる前にちょっと使ってみるかと思って使ったらむっちゃうまくてもう最近何にでも
柚子胡椒、
カレーにも柚子胡椒入れてますもん、
ね。
ゆずこしょう魔法よ、魔法。
魔法ですね。
あれも考えても魚も天才ですね。
突然うまくなりますもんね。
梅次郎さんが、台湾ラーメンの残りスープに白飯をドーンってこれって、またね、ちょっとね、
これ、
外れた感じがしますね。
油系でしょ、それ。
さっきのあの家系ラーメンの話から来てたと思う。これで、でも、あれですよ。これ、名古屋に行った時に梅次郎さんと。
やってた。
はい。あれ、教えたの僕です。
あ、そうなの？あの、ある人がやってたんで僕もやりますみたいな。
ある人は、
そう、
あの、恥ずかしながら私です
ね。
ラーメンの、まあ、でも、ラーメンのスープに飯入れるのうまいよね。
それも最近なんですけど、僕もラーメンとかのカップなラーメンとかの残り汁を捨てるのがもったいないなと思って、でも飲むのも体に良くなさそうだし、どうしようと思ってたんですけど、ご飯入れてみようとか思って、うん、ある時期からちょっと、うん、あの鍋のおじやみたいな、
はいはい、
やったらうまくて、それから何にでもご飯を投入するようになったんですよ。
ああ結果的にそれもう飲んじゃってるしね。
飲んじゃってる。飲んでるけど、でもおじやというもう一品を作ってるから別に罪悪感はなくない。
そうね。だからそれを食いたいからラーメン食ってみたいなのがあるもんね。
もう最近さ、あのレンゲ作戦、
はいはいはい、
レンゲにひたひたの海苔を乗っけて、
はいはい、
あのちょっとチャーシューちぎって、
はいはいはい、
ライス乗せて、
すげえ宇宙ができてるじゃないですか。
で、小宇宙で麺乗せてくるっと巻いて、一口でもう巻いてんの。
ここにね、集約させるレンゲの上の小宇宙と、
また家系安いじゃない。
安いですね。
650円とかさ、本当に。でも何回も行くとさ、卵とか入ってくんだよね。
そういいよみたいな感じ
で。もういいよみたいな。いつもレッドみたいな感じで。
なんかの本家吉村屋に行くと横浜の、はいはい、みかんとかバナナとか、あ、持って帰ってくださいみたいな感じで。
マジ？
ご自由にお持ち帰りくださいみたいな。
それはまた違うじゃん。
ラーメンじゃないし、関係ないじゃん。ありますけど。
あとなんかある？
あと僕ね、うん、居酒屋行って必ずあったら頼むのがガッツポン。うん、
ガツの、ね、
ガツ刺しだったりとか、
名前はホルモンのね、
ガツの刺身、
ガツ刺しね、
はい、
ガツ刺しね、
ガツポンがないとちょっとやっぱ寂しいですし、あったら絶対頼みますね、ガツのポン酢
は。ホルモン系はね、いや、わかる。肉もでもやっぱそうですか、うん、やっぱりあの油っぽいのがちょっときつくなってくる年頃じゃないですか、
はいはい、
丼的にも。それがまた逆に今上カルビみたいな感じになってくるんですか。
あのね、肉がトラウマがあって、
はい、
最近まで落ち着いて食えなかったのね。
何があったんですか。
何があった
ほら、劇団とか若手だと、
はい、
はい、焼いて食え、はい、食えが続くから、食いたくない、
なんか食わなきゃいけないみたいな、
食いたいリズムで食えないわけ。
はい、
でまあまあで、まあ、結婚して、はい、まあ、行きましょうかみたいな、でそんなガバガバ食べ頼めないしさ、うん、カルビがうまいよね。上カルビじゃなくてカルビ、
カルビで上じゃない、
安いカルビね、
そう、はいはい、安いカルビのうまさ、
うん、
でもそれはそれ昔は食ってなかったから、うん、わかんない。 うん、でもカルビはうまいね。
カルビにやっぱ戻ってくるんだ、
うん、カルビとご飯。あといろんな飯系あるじゃないですか、
はい、
一番前のは白飯だよね、は
い、やっぱりね、
いろいろあるけど、
あるけど、
そうそう、
石焼きみたいあるけど、
はいはいはいはい、
白飯、
白飯が全てのね、
本当
ですね。だから僕ちっちゃい頃とか白飯自体が食べれなくて、
うん、あ、え、
味がないじゃないですかこれ自体。
あ、でも俺も食えなかった。
だからおかずにして食べるんだって言われて も
う分かんない。
おかずだけでもう完結しちゃうから、これ別に、え、何これみたいな。
あ、食えなかった。
仕方なくお茶漬けにしたりとかして食べるんですけど、白飯とのこの組み合わせ、マリアージュ的なものを楽しめるようになったのは、うん、やっぱちゃん、うん、高校生ぐらいですかね。
高校生
かもしれないですね。
そう、でも、のり玉かけて食べた、確
かに。やっぱふりかけがないと食べれなかったとかあるんで、となるとやっぱね、
それを言うんだったら、俺も味噌汁の存在意義は分かってなかったです。
あー、味噌汁ね。
これ味噌汁。
なんでこんなのあんだろうと思って。汁じゃんって思ってた。
汁ですけど。
今もう味噌汁ないと無理ですよね、逆に。
だって俺子供の頃味噌汁なんてはーって言わなかったもん。
そうそうそう、
今言うでしょ、はーって、はい、あとお店行ってライス頼んで、あの味を確かめるようになったよね、ライスの
米だけの
米だけの
ライスオンリーを、
はいはい、あ、これ失敗したとか、ね、これ、あ、これうまいなとか、これ普通だなみたいな、
すげえな、農家みたいな感じ
で ライスの美味しさでちょっと一喜一憂するようになった。
それかなり
深いですね。年取ってから
つけ麺とかも麺だけ食べたりとかね、最初に1本とかね。
あ、必ずやりますうどん行ってつゆ以外つゆに使ってないとこを食べたり、あとぶっかけとかのかけないと、それある
ね、
ある。
これはいろいろと広がりますね、やっぱ食っていうのは
ね
昔から変わんないのは餃子だよね。
餃子もタレ変わってきません？
あ、
タレがね、
タレでも、あの、はいはい、あ、まあでも教えてもらったからかな、あの酢と胡椒のやつ、
うん、
酢と
胡椒
は僕今メインですね、
酢胡椒、
うん、酢胡椒、
俺も酢ですね。
酢
オンリー、
酢オンリー、
で酢胡椒とそんな大きく変わんないですよ、だから
変わるよ、
酢オンリー、
酢は酢と醤油っていうね、はいはい、その比率は一
つ、でもさ懐かしくなんない、うん、ラー油と醤油
もうね、時々ね、そいつらにも会いたくなるんですよ、
でもなるでしょ、
ね、3回に1回ぐらいライト醤油も会いたいなと思って、それをちょちょって作って食べてますけど。
でしょ、俺2つ。
あ、2つ並べちゃう系。
並べちゃう系。
ああ。
うん。だから、2個食べて1個。
ああ、わかんない。
なるほどね、
2個食べて、うん。餃子自体は確かにずっと好きですね、子供の頃が。
でもそれで言うと、西日本と東日本の違いかもしれないですけど、関西って餃子のそのタレを自分で作る風習ないんですよ。餃子のタレがもうそもそもあるんですよ。
ああ、餃子のタレとしてを、あ、置いてある、置いてある。
置いてあるんですよ。でも最初からもう、うん、もうこの味だから、
うん、
別に、だから東京出てきて、え、醤油と酢で、え、自分で混ぜるのみたいな。
あ、そういう感じなんだ。え、じゃあ家でもそうなの？
家でも、
餃子のタレを買ってきてるんだ。
ああ、売ってますね。
マヨネーズとソースみたいな感じで並んでるんだ。
うん、並んでますね。
ああ、そう。
だと思うんですけど。
まあ、中華街もね、あの、うん、専用の餃子これつけてくださいっていう、そのお店独自の。
ああ、あるんですね。
があるんで。
そうそう。はい。あ、だから中国行った時に、餃子のタレっていうのが現地で売ってて、
はいはい、
なんか懐かしくて買ってきちゃいました、
ね。ああ、
うん。そう、こういう餃子専用調味料。
あとね、
はい、
あんまり食えないんだけど、
はい、
やたらとうなぎが食いたくなってるね。
うなぎね。
でも高いじゃん。
まあ高いですね。
だからいけないのよ。
うなぎの良さもやっぱり子供の頃とかよく分かんなかった、
ね、うん、うなぎまだね、分かんないですね。
まだ分かんないですか、
分かんない。まあ、嫌いじゃないんですけど、
うん、
正直ね、でも嫌いです、うん、なんかこう、別にいくらの食っても、いくらの値段のやつを食っても、
うん、
味変わんねえなっていう。
別に僕も好きなんですけど、こう3500円のうな重を食ったからどうとかっていうより、うん、500円のうなととのうな丼でいいやって。
それとなんかあんまり違いが分かんないですよ。まだ分かってないんだろうなと思って。うなぎ嫌いじゃないですよ、うなぎ自体は。松
茸梅とかありますからね。
あの、すっごい美味しくないうなぎに合うと分かります。
あ、すっごく美味しくないのがあるんですね、やっぱり。
なんだこれっていうのが一回あったのよ、はい。たまたまだと思うんだけど、はい、それから、あの、普通のうなぎと、あと3000円ぐらいのうなぎとかも、う
ん、はいはいはい、
別に、あの、味が、ちょっと、あの、楽しめるようになった。
あ、
でも、あの、たまにね、あの、あるじゃないですか、あの、松屋とか。
はいはい、ありますよね、
松屋
ね。
あれでも全然、全然いい。
うん、
全然いい。全然いい。でも、たまにテレビでやっててね。
いや、やっぱ食べたくなるじゃん。
誰か持ってくんねえかなと思ったよね。
うなぎね。
うなぎちゃんとね、
かば焼き1年に1回ぐらい食いたいですね。
そこまでまだ来てないよね。
まだ来てないですね。
来てないね。
その次元までまだ達してない
ですね。来てないね。
そうなんですね。
そっか。
わかりました。いや、皆さんの中で、いや、引きこもごもですね、これね。
そう。
いろいろと、これでも、半年に1回ぐらいやると新しいの出てきますね、いろいろと。
出てきますね。
最近はこれだみたいな。
まだまだ、まだ
まだ。まだ
まだ。その頃に俺の家系ブーム、なくなってると思うんだ
よ。新しいちょっとブーム、聞きたいですね。
ああ、なるほどね。タラの芽とかね。
あ、タラの芽ね。はいはい。
なんでこんな苦いもあるんだと思ってたら、最近は、
天ぷらに入ってる。うまいね。
うまい。
うまいね。
春菊とかね。
うまいうまいうまい。
うど、ふき、みょうが。
うまい。全部うまい。全部うまい。
うまい。
昔はもう木の味がするって思ってたものを
全部うまい
ねとか、
いや、ありがとうございます。新宿大体そんなもんですかね。
あとは椎茸と、
椎茸、
椎茸ね、
椎茸も独特の香りがやっぱり苦手だったんですが、ね、あれやっぱ鍋にはないと寂しいじゃないですか今。
椎茸、俺椎茸フライパンで俺焼くだけやってるもん。
ソテーしたらむっちゃうまいじゃないですか、うん、
焼くだけ。
今日も昨日も天ぷら食いました。
椎茸と天ぷらいいじゃない。
秋の味覚。
美味しい。
椎茸だけやっぱりキノコ族の中でも異質な存在じゃないですか。キノコって基本的に味にはそんなに癖ないものがそうじゃないですか、
うんうん。
でも初めて出会ったのが椎茸だから、ちょっといきなりいきなりとんがってるやつに出会っちゃってるから、キノコ全般がちょっとって思ってたのが、やっぱしめじに会った時に価値観変わりましたね。
ああ、しめじね、しめじいけちゃうもんね。
しめじは癖ない。椎茸。
椎茸って海外とかでも食べてるんですか？これ全然わかんないですけど。
だ、乾燥椎茸があるから。
じゃあ食ってんのか。
高級食材だよな。きっとあの西洋の方は。
干し椎茸とかあんな旨味を醸し出すって、うん、唯一の無二の存在ですよね。うん、
いや、あとね、イカくん。
あ、あのサキイカとイカくんだったら昔はサキイカ派だったんですけど、最近はあのイカくんの煙臭さがいいなっていう。
イカの燻製ね。
なるほど
ですね。
次やるんだったらなんかね、お酒のつまみでこうハマってる
とくくくくっててもいいですね。
持ってきてこれこれいいでしょみたいな。
いな、そういう感じでやりましょうか、ね、次回は、うん、はい、はい、っていう感じですかね、う
ん、はい、はい、まだまだボロボロ出てくる感じしますよね。
話し出したらキリがない、
ね、話し出したらね、2時間でも3時間でもいけそうな気がする、
はい、
じゃあこの辺で一
回
ね、
はい、
まあ、ちょうどいい1本分でしたね。
ちょうどよかった。
皆さんもあの大人グルメこれはどうだみたいな、
自分ちょっと放り込んできてもらいたいですね。
ありましたらね、はい、ぜひぜひあの番組宛てにね、メールでもあのツイッターでもいいので、うん、教えていただければ、
はい、
また第2弾に向けてはかどりますんで、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、では、ありがとうございました、
はい、
で告知、
はい、
はい、こちらが11月18日の配信ですね、
はい、
ということは、はい、でまずは年末イベントについて、
はい、
お知らせしたいと思います。ミルクホール、東京ミルクホールウィーク年末イベント第3回輝く東京ミルク大賞、東京ミルクアワード、2019、ウェザングズユー、はい、こちらですね、12月28日土曜日の16時から、およそ21時30分ぐらいまで、うん、もしかすると22時ぐらいになるかもしれませんが、で、予定しております、東京ミルクホールウィークの年末イベントでございます。はい、まず第1部がですね、16時から、こちらは入場無料なんですが、第1部は、映画来るの応援上映会、
はい、
はい、やらせていただきます。ね、どう皆さんが感じるかというのは非常に
どうもちなみにご覧になら
見ました、
はい、
僕はああいう異世界を見せてくれたんで
異世界です
よ、ね、異世界ですね。あ、そうか、異世界って言ったらもうそれまでか。
異世界ものです
よ。異世界ものだ、あれ。
だってあの団地の前であんなことやってるなんてさ、俺
どんちゃんどんちゃん
逆に感動しちゃってさ
バカじゃねえかって感じじゃないですか。だから
柴田さんがあの売れる前がああいう役ばっかりやってたのよ。
そうなんですね。
じゃあやっと帰ってきたなと。
一周してくるんだ、やっぱり
一周して、う
ん、
だからもしも偶然、
はい、
事務所とかに来てて会えたら、
はい、
ここで言うんじゃなくて、はい、なんとなく聞いてみようと思って、どうだったって、
ザックバランに、
ね、ザックバランに、
はい、
いやいや、俺ちょっとすっごい面白かったんですけど、どうでした撮影っつって、そしたら、まあ、普通に話してくるんで、
あ、それ直接の感想を聞きたいですね。
そうなのよ、現場どうだったのか、
本当ですよ。もしね、イベント、
そうそう、
お客様が来ていただければ、はい、それ聞けるかもしれませんので、ね、
そうそうそう、
ぜひぜひ、お越しいただければと思います。
しまったりへの感想聞き
たいな、はい、聞きたいでしょ。だからどうせほらそれ続けて見るでしょ、みんな
見ます見ます、
その後も、はい、だからもうどっかで言えるか、偶然会うかどうか分かんないよね事務所あんま来ないから
さ、あんた来ないからもうね、はい、わかりました、
はいはい、そして19時からはですね、第2部は東京旅行放送局の公開収録でございます、
はい
はい、2019みんなのエンターベストランキング、伊豆冷蔵庫マンさんということで、伊豆冷蔵庫マンさんをお招きしまして、例年のごとく、
はい、
今年面白かったエンタメランキングを、5位までですかね、
はい
はい、ベスト5で、ご紹介していきたいと思います、
はい
はい、そして、第3部20時半からぐらいの予定で、魅力のオフレコトークショーということで、はい、これはもうね、悪口大会だったりとか、はい、これはムカついたエンタメワーストランキングか、
そうですね、ここが一番盛り上がるですね、
あの僕が一番シャウトするところ
です本
当に、はい、
はい、とか
エンタメってのいいっす ね、
ねエンタメにくくりましたね、
シャウト倍ですね、
広くなりますから、
はい、ほんとシャウト倍よ、
映画だけじゃなくていいってことですか、
そう、
はい、ね、ありますんで、また年忘れ、日本の歌もですね、行くエンタメ、来るエンタメします、はい、エトストラ、エトストラもろもろありますんでね、ぜひこちらはもうあの来ていただいた方のみの、
はい、
あのコンテンツになりますので、ぜひぜひ、予定を開けておいてください、はい、12月28日土曜日の、16時から、21時半ぐらいまでの予定で行います、
はい、
入場料料金2000円、
はい、
でございます。こちらの第2部以降とかね、はい、一部の来るだけの方、
はい、
うん、その人いますかね、いるか
い、来るだけの人は無料
来るだけ来る人は無料
無料
そういう方はまあね、ちょっと、はい、2000円です、
はい、
よろしくお願いします。場所はこちら TMS さん、東京フィルムズ東京映画映像学校さんですね、
はい、
新宿 STV7階、JR 新宿駅から徒歩
15分、
7分、
うん、そうね、
東京メトロ丸の内線新宿御苑駅からは徒歩5分でございます、はいはい、ぜひこちらも、
はい、
ね、お誘い合わせの上お願いできればと思います、はい、メールで、参加希望の方のお名前と、何部から来るのかと人数ですかね、はい、書いていただければ予約させていただきますのでよろしくお願いします、
はい、
はい、続きまして、
はい、
はあ、いろいろともうめんどくさくてきた、
なんで、
はい、あります、いろいろあります、
はい、
あとあと、いろいろあるので、番組ブログの方を、
はい、
ご覧いただけると詳細書いてますので、
はい、
そちらをご覧ください、はい、東京ミルク放送局の、新庄ゆきの大反省会というね、はい、番組ブログございます、
はい、
こちらも見ていただけるとよろしく、詳細書いてますんでよろしくお願いします、はい、はい、レゾンさんの方から
は、ですね、はい、東北放送とテレビ U 福島の方、
ほう、テレビ U 福島、
はい、11月20日、
はい、
の20時から21時54分の小さな神たちの祭りというドラマに出ます、
え、
千葉雄大君を主演で、
はい、
震災にあった方が東京で頑張ってちょっといい、まあ頑張りきれなくて帰って、
うん、
すごい頑張、はい、そこから生き生きして、うん、生きていくっていうんで、実家に福島に帰るきっかけを作る、
はい、
会社の人
使えねえなお前とか言う人じゃないですか、ね、
もっと厳しいです
会社の人の役で、
はい、
もう一回日時を、
東北放送 TBC とテレビ U 福島 TUF は、
はい、
11月20日水曜日20時から21時54分、
はい、20時
から、そして IBC 岩手放送の方は12月31日、はい、大晦日ですね、
ですね、
12時から13時
お昼
54分に、
はい、
やります、 TBS 系列なんで、まあ、来年ぐらいにはTBS
もやる
かもしれない、
番組名は違うのか、同じなんですね、
同じです、小さな神たちの祭りです、
はい、
です、
ありがとうございます、
小さな神たちの祭り、
はい、2シーンあったんですが1シーンカットの
使いました、残念、
すごいにこやかに、
はい、
あーいいよーって言ってるのがカットになったんで本当に嫌な人で本当に嫌な人で、
じゃあね、ぜひ見られる方は、はい、見ていただければと思います。11月20日ですね。すぐですね、はい、もう。
飯塚俊太郎で出てます。
はい、
本名で。
本名です、
はい。本名というか。
はい。
はい。
はい、すべてのですね、お便り宛先等は、はい、matsu@tf-tms.jp、mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。あと、ツイッターとかね、はい、ハッシュタグつけて、感想つけていただけると拾いやすいかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、シャープミルク放送部で、はい、お待ちしてます。
はい。
はい、というところで、
はい、
2週にわたって、
はい、
お越しいただきまして、レベコンさんありがとうございました。
いや、よかったですね。本当に楽しい。
年末イベントの方もね、
はい、はい、ぜひよろしくお願いします。
頑張ります。
よろしくお願いします。
はい。
はい、というところで、まあ、次回はまた、
はい、
決まりましたら、
はい、
ていうか何も言わずにやると思いますんで、はい、楽しみによ
ろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。というわけで今回も愛知の秘書官のとちょっぴりの一致をお送りしました東京ミルク放送局。ここまでのお相手は新庄ゆうきと
ちゃんまつ2019と
ひえひえ冷蔵庫マンでした。
それでは皆さんまた来週
バイバイキー。